今日恵みをいただく御言葉は黙示録14章1節から5節までです。黙示録の14章1節から5節。また私は見た。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようであった。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4000人の他には誰もこの歌を学ぶことはできなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神および子羊に捧げられる発祖として人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、あなたがいかに素晴らしいお方であり、私たちが後にいただく栄光、それはどれほど素晴らしいものであるかを今は隠されておりますが、しかし聖書はその片鱗を見ることができます。どうかしよう、私たちが今この地上で生かされていること、今私たちが耐えているこの忍耐、そして私たちがやがていただくべき栄光、それがいかに素晴らしいものであるか、主を今日私たちに示してください。語るこのしもべの唇を清め、思いを清め、心を今清めて、あなたが存分にお持ちくださるように主を整えてください。通りを聞くだとして、分かりやすくあなたの命の言葉を語ることができますように、聞く一人一人の耳を通り置き管として主を整えてください。清めてください。思いと心をイエスの血潮によって洗い清め、あなたの命を存分に豊かに受け止める心として主を整えてください。まかれた命が、その命の種が豊かに実を結ぶように至るまで、主を今私たちのこの全ての思いと心、耳も唇も、このすべての空間も整えてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。前の章ではですね、悪魔のその技、それが示されており、まず海から一匹の獣が現れ、そして竜、すなわち悪魔サタンを拝むことを、無理やりに、なさしめ、そしてもう一匹の獣、力、子羊のような、2本の角を持った獣が、登ってきました。ちょっと先週ですね、私1本の角って、私聖書にいろいろ印をつけておりまして、2本のところ1本っていう、ふうに見えてしまいましたね。すいません、先週1本は間違いで2本です、2本の角を持った子羊のような獣が、登ってきて、 で、そして、その獣を拝ませ、そして、その獣の像に息を吹き込んで、物を言うことができるようにし、また、この獣の印、それはですね、額あるいは右の手にその獣の刻印を押させて、その獣の印を持っていないものは誰も売り買いができないように、する、そういう、何かしら恐ろしい様を見ました。しかし、そのような、恐ろしい時代、獣の印を受けないものは誰も飲み、売り買いができない、そういう困難な時代において守られるもの、それは黙示録の3章のフィラデルフィアにある教会に対する言葉、すなわち、少しばかりの力があっても主イエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まないもの、そのような人たちは世の終わりに来ようとしている、その困難の時でも私は守ろう、そのことが黙示録3章の8節から10節までのところに記されているところでした。ですから私たちは終わりの時代に至るまでもイエス様の名前を否まないこと、イエス様の言葉を忍耐をもって守り続けること、これが終末の時代におけるそのあらゆる困難から守られて、またそのあらゆる災いをやり過ごすことができるイエス様にあって守られるその、コツであることを学びましたけれども、今日のところはですね、その成果を、成果ですね、ここに14万4千人の人たちが出てきますけれども、彼らは、この4節の方を見ますと、彼らは童貞である、子羊の行くところにはどこでもついていく、そういうふうに記されており、また、5節見ますと彼らの口には偽りがない、傷のないもの、そういうふうに記されております。この人たちの特徴から、私たちが学ぶべきは本当に主にあって純潔を保つべきであること、また私たちは子羊キリストが行くところはどこにでもついていくこと、また彼の口には偽りがなかったとあります。唇ですね、この唇で、御言葉に、即していること、御言葉に、準じていること、それをですね、私たちは本当にますます口ずさんで、またこの唇からあらゆる人間言葉、そうした汚れをですね、それを本当に取り除いていくことの重要性は私たちはここから学ぶべきです。さて、この14章で出てくる、彼ら、この14万4千人の人たち、彼らはですね、額に子羊の名と子羊の父の名とが記してあります。13章の方では獣の、刻印が右手あるいは額下に、受けさせて、それなき者は売り買いできない、そうされましたが、それに対する人たちがいるんですね。守られて来た人たちがいるんです。彼らはその額に子羊の名と子羊の父の名が記してあります。神のものとされたその刻印ですね、私たちは天の御国を受け継ぐその保証として聖霊の刻印が、押されております。私たちはですから終わりの時に至るまでこの純潔を守るべきですね。キリストにあってキリストの言葉を守り、世の何者にも染まらぬその信仰が私たちは必要です。彼らは、3節の方を見ますと、御座の前で4つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかったとあります。この新しい歌、これはですね7章の方にも出てきました。まずこの14万4千人という数字も 7章に出てきましたね。そちらの方を見ますと、7章の1節から、3節と4節の方を読みしましょう。7章の3節と4節。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも歌にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。で、ユダ部族、とか、ガド族とかアセル族、それぞれ、イスラエル12部族のうちから、1万2千人ずつ印が押されていて、でそれで合計14万4千人なんですけども、で、9節以降のところ、ここですね、多くのあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着て白の枝を手に持って、で御座と子羊の座の前に立って、で大声で叫んで、言ってる様が記されております。彼ら地上から贖われた人たちですね。この7章の方の学びのところでは、この14万4千人、それは 12×12×1000 という数字でした。でその12、この数字は12弟子の数であり、また、イスラエル12部族のその12の数、そして1000という数字は、大勢、数えきれない数字、そういう意味がありました。ですから旧約の生徒たち、新約の生徒たち、その全生徒たちをこの14万4千人は表しているのではないかと思われます。ですからこの今回のこの14章のところでも、旧約新約の全ての生徒たち、彼らが新しい歌を学んで、そして主の御前に歌うことが許されております。先ほどの7章のところ、5章の方ですね。新しい歌を歌ったというのは5章の方にあります。5章の9節のところ、彼らは新しい歌を歌っていたとあるんですけども、ここではですね、この彼らというのは、14万4千人ではなくて、この時は、その彼らというのは4つの生き物と24人の長老、とそれから御使いたち、その彼らが新しい歌を歌っていったとあるんですが、しかし7章の方ではそれがさらに14万4千人が加えられ、そしてこの14章の方では、この子羊の印がつけられた人たち14万4千人も加わって、そして彼ら全体が新しい歌を歌うようになっております。ですから、7章のところでは神のしもべたちの額に印を押してしまうまで誰も地上に危害を加えてはならないという印が、ふうに記しておりますので、ですからまず天における光景をヨハネは幻として見ました。そこでは 4つの生き物と、また24人の長老たち、ね、12プラス12ですね、24人の長老たち、彼らだけが歌っていた新しい歌を、今度は主はですね、地上御使いたちにその印を、押させて、これは神のしもべ、これは神のしもべ、新しい歌を習うその特権が与えられたものとして、主がですね、地上を行き、その御使いを使わして印をつけている、今そういう時代ですね。そしてその、数字が完成した時、生徒たちの数が満ち満ちた時、生徒たちは天においてこの新しい歌を学ぶことができるようになるんです。14章の3節の方を見ますと、誰もこの14万4千人のほか誰もこの歌を学ぶことができなかったあるんですが、歌を学ぶ、これ学ぶという意味のほかに理解するという意味もあります。 ですから神の印が押されていない人はこの歌を学ぶことも理解することもできないんです。たとえこの主からの新しい歌をですね、教えられたとしてもそれ全然理解できないんですね。イエス様に贖われた人たちだけがその新しい歌の意味を理解できるんです。歌、これは世界が創造された時にも歌で満ちておりました。神の子たちが、ね、創造された当初歌を歌ったんです。その記述はヨブ記の38章にあるんですけども、ちょっとヨブ記の38章を見てみましょうか。ここではヨブがですね、摂理を覆い隠して大きなことを主に向かって言ってるのを、神様がお前何事かと叱責している場面です。ヨブ記の38章を4節から7節のところですね。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。ここではですね、初めの創造、この天地創造の時、まだ人が生まれておらず、ヨブも当然いない時代、天が定められ地が据えられたその時、明けの星々が共に喜び歌ったとあります。神の子たちは皆喜び叫んだとあります。主のその大いなる創造の御業、天と地を創造されたその時、新しい天と地ではなく今あるこの天と地が据えられたその時ですね、神の子たちはそこにおり、主のその創造の御業を見て喜び歌っていたんです。この時の明けの星々、これらはまだサタンもまだ反逆する前の、御使いとして仕えていた時代ですね。この時代、すべてのその主の創造の御業は良きものとして全天使がこぞって喜び歌っていた、そういう時代があったんです。しかしその、明けの星々のうちサタンと それに属する者たちは、神に反逆して地に投げ落とされてしまい、そして今このある天地はこのような災い大きいもの、地震があったり台風が来たり、そういうものになってしまったんですけども、主はそれらを一新されます。新しい天と新しい地、そこにですね、神様が今この時代、神様は御使いを使わせて子羊の印、また子羊の父なる神の印を額に印を押している。今この時、皆さんは今聖霊によって印が押されております。それがその主にあがなわれるべき人々の数字が満ちるまで主はそのことをなされ、そしてそれが完成された時、私たちは新しい歌を学ぶんです。天地が、この新しい天と新しい地が作り変えられた、創造された時、私たちも主の御前でその新しい歌を学んで、新しい歌を主に向かって歌うことができるようになるんです。その14万4千人の特徴なんですけども、それが4節と5節に記されております。彼らはどういう人か。4節、彼らは女によって怪我されたことのない人々である。彼らは童貞なのであるとあります。女によって怪我されたことのない人々、童貞と記されております。この童貞という単語はですね、ギリシャ語でパルセノスとあります。パルセノスというのは確かに童貞という意味もありますし、処女という意味もあります、男女に限らず、要するに純潔なものという意味です。このただですね、4節に前半に女によって怪我されたことのない人々ということですので、ですから童貞と、男ということで訳されてはいるんですけれども、 ではこれ、私たちにとってどういう者たち、どういう人たちでしょうか。それは、まず女によって汚されたことはない。私たちはですね、世に対しては男であり、主イエス・キリストに対しては女です。そしてこの童貞、男としてですね、その女によって汚されたことのない人々、ちなみにこの4節の女というのはギュネーというギリシャ語で、これは特に人妻とか婚約した女とか、まあ、そういうですね、もう、まあ、予約済みの、まあ、ちょっと変な言い方ですが、まあ、そういう女性のことを特に表しております。ですからここの、純潔な人々、この童貞というのは世の何かのと、そういう、世の神々とか別の神々とか、そうしたものと一体化したことのないものたちですね。その純潔が汚されたことのないもの、そういう童貞、まあ、処女、パルセノスですね、そういう人たちのことを言っております。ですから世のあらゆる神々に毒されていないもの、世のあらゆる思想とか世のあらゆる、イデオロギーとか、そういったものと一体化してですね、神様のその御言葉の純潔を汚されたことのない人々だということですね。で、この、ここでは童貞ということで、パルセノスが訳されてるんですけども、他の箇所のそのパルセノスが出てくる場面がですね、第2コリントの11章に出てきます。第2コリントの11章の、1節から、4節までのところをお読みします。第2コリントの11章の1から4まで。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な少女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。ここの清純な処女、この処女がパルセノスです。童貞とも訳すことができます。まあ、ただキリストに対して私たちは花嫁ですので、ですからここでは処女、女として訳されているわけですね。清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにした、ね、パウロはコリントの人たちを処女として、花嫁として、ね、コリントの人たち、男も女も全部処女としてキリストに捧げることにしたとパウロは言っております。3節から。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりすると時も、あなた方は見事にこらえているからですとありますね。ここではパルセノスの純潔が汚される場面、それは思いが汚されて、ね、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いてエヴァを汚した。で、その時アダムはですね、エヴァという一人の女によって、ね、その善悪を知る、善悪をの思想と一体化した女と一体化することによって純潔が失われてしまいました。それと同じようにパウロはコリントの人たちがその思いが汚されて真実と締結を失うことがあってはと心配してるんですね。別のイエス、異なった福音、異なった霊を受けたりして、それとき私たちは純潔を失ってしまうんです。私たちはそこから身を洗い清めるためには御言葉の水の洗い清めが必要ですね。エペソの5章の方では、キリストはが教会のために命を捨てて捧げられたのは、それは 御言葉の 水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとして、シミやシワやそういった類の一つない傷なき、ね、清純な乙女として、教会をご自分の名前に立たせるためでした。私たちはですから御言葉の水の洗い清めによって清らかに戻るんです。処女に戻るんです。童貞に戻るんです。御言葉の水の洗い清めですから、私たちはですね、世の教え、世の考え、それらが汚されていると感じたならば、御言葉に適応してください、ね、皆さんが例えば、盗人によって、ね、俺たちの仲間に加わろうと、でそれで思わず加わってしまってですね、同じ盗人の行いをして人のものを盗む盗み癖がついてしまった、でそういう場合は御言葉に何て書いてあるか、御言葉に適応するんです。御言葉には盗んではならないと書いてあります。それを自分に適応するしていく、そして御言葉にこう書いてある、じゃあ私はもう盗まないと意思決意で決定して、でそれを実行するならば、御言葉の水で洗い清められたことになります。そうしてどんどん自分自身がですね、御言葉に適応されていき、キリストの似姿、御言葉の形に作り変えられていき、そしてどんどん清められていくんです。ですから私たちはこの地上において清純な花嫁として、ね、また世に対しては童貞を保っていくべきです。キリストに対しては清純な処女を保っていくべきです。御言葉の水の洗い清めによってますます私たちは清く捨てられていくんです。黙示録の14章の方に戻りまして、この彼らの特徴、まず童貞、パルセナスでした。で、また彼らの特徴がもう少し書いてあります。4節の後半、彼らは子羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神および子羊に捧げられる発想として人々の中から贖われたのであるとありますね。彼らの特徴、彼らは子羊になるキリストが行くところにはどこにでもついていくことです。私たちの特徴もこのようにするべきですね。子羊なるキリストがつい行くところには私たちもどこでもついていくべきです。黙祷の時の御言葉、それはヨハネの10章でした。そこでは、ね、イエス様の羊たちは誠の牧者であるキリストの声を聞き分ける、でキリストの、はその一匹一匹の羊を名前で呼んで連れ出して、ね、でそれで先頭に立ってついていくとありましたね。で羊たちは彼の声を知っています。キリストの声を、牧者の声を知ってるんです。でも誠の牧者以外の人がですね、おいこっちだよ、こっち、俺がお前の牧者だよって言って、そういうふうにですね、偽牧者が、呼びかけても羊はですねついていかないんです。その声を知らないから、怪しい人たちにはついていかない耳を持ってるんですね羊は。私たちもただキリストだけについていくべきなんです。キリストの声を聞いたらそこがどこででもついていくんです。時に誠の牧者は死の陰の谷の中をついて、導いていくこともありますが、でも右にも左にもされないでイエス様の声だけを聞いて信頼していくならば危険はないんです。主が共におられるからです。そして私たちを憩いの水のほとりへと導かれ、私たちを緑の牧場のとこに伏させてくださる誠の牧者なるキリストの様子は、ね、詩編23編にありましたね。主は私の羊飼いと、あの御言葉の通り私たちもその主の御声を聞いていくのであれば安らかに導かれていくんです。ですからこの贖われた14万4千人の特徴の一つ、それは子羊キリストが行くところはどこにでもついていくこと、それを私たちの性質にもしたいものですね。また彼らは子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われた、人々の中から贖われた、人々の中から取り出されたんです。主に捧げられるために。ですから私たちは主に捧げられたものとしての自覚を持つべきです。 この体は皆さんのものではなく、キリストのものとされたんです。そして5節、彼らの口には偽りがなかったとあります。彼らは傷のないものである。この口、ね、特に口には偽りがない。私たちはこの唇からは本当に世のこととか汚れとかを本当に取り除くべきですね。唇からは真の言葉、御言葉を信仰を持って告白するべきです。皆さんはここ最近口から御言葉を告白し宣言するようになりましたね。ぜひそれを続けてください。御言葉を皆さんが清めるんです。御言葉の水の洗いでもって皆さんはますます整えられ、清められ、主イエス様の前には清純な花嫁として立つことができ、また世に対しては世という女に汚されていない、毒されていない清純な童貞として主の御前に捧げられるようになるんです。どうか御言葉を保ちましょう。また忍耐をもってイエス様の御言葉を守り、キリストの名を否まないことによって、この終わりの時の患難を皆さんはスルーして、そして神の子羊の印が皆さんの額に押されて、そしてこの14万4000人の中に皆さんが入って、新しい歌を学び、共に神を褒めたたえるその日が来るまで、皆さんはこの地上で清純なものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この地上を私たちが歩む上で、誠の牧者であるイエス様、あなたの御声だけを聞いて、そしてあなたの行かれるところにはどこにでもついていく私たちでありますように、私たちがあなたの御声を聞き分けて、そして世のあらゆる教え、世の神々に毒されることもなく、世に対しては清純な童貞として純潔を保つものであり、そしてキリストに対しては清純な花嫁として乙女として、ただあなただけと交わり、あなただけに聞き従う私たちでありますように、イエス様はあなたを主人としてこの地上においても歩み、そして世に対しては大きく、サタンに対しては敵対し、立ち向かい勝利して、そして勇ましいものとして立つことができますように、イエス様は私たちをこの地上における歩みを守り祝福してください。この唇を清めてください。偽りを一切取り除いて、有用な御言葉、命を養う御言葉を、自らを清める水の洗いであるこの御言葉を、私たちがいつでも告白して、そしてこの口に偽りがない状態にすることができますように、どうか生徒たち一人一人のこの地上における歩みを守ってください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。